はようございます。金光教の時間です。シリーズ小川陽子の私の引き出し第4回、たった一人の誰かのために。
皆様おはようございます。作家の小川陽子です。私の引き出しその4と題してお送りしてきましたこの放送も、本日が最終回となりました。今日は小説を書くということの意味を改めて考えてみたいと思います。先日アニメーションや映画、ドラマの音楽を主に作られている梶浦由紀さんと対談する機会がありました。映像を生かすための音楽を作る難しさは独特です。自分の表現したいことを好きに形にすればいいわけではなく、映像を主役に考えなければいけません。辛いよう、苦しいよう、もうやめたいようの繰り返しですとおっしゃっていました。その点は私も同じです。何作小説を書いてもコツをつかめるということがありません。むしろ逆にどんどん難しさがわかり、自分の作品の未熟さに嫌気がさして、ああ今日もまたあの続きを書かなければならないのかという憂鬱な気分に陥ります。ただ音楽家の場合、自分の作品が演奏家や歌手によって新たな魅力を発するようになります。コンサートで披露すれば、多くの人たちと感動を共有する喜びが得られます。作家はそのような達成感をどうやって得ていらっしゃるのですか？梶浦さんは少し心配そうに質問されました。確かに小説が完成したからといって、大きな拍手が湧き上がるわけではありません。編集者と手を取り合い、喜びのダンスに酔いしれることもありません。けれどごくまれに、神様はご褒美をくださいます。以前、東京の高校に行き、生徒さんたちと私の小説について対話をしたときです。一人の女子学生が、猫を抱いて象と泳ぐ、という本を読んだ感想を語りながら泣き始めたのです。感情をあらわにする泣き方ではなく、勝手に涙がこぼれ落ちてくるという静かな表情でした。この小説はチェスの天才的才能を持ちながら、体が大きくなれない運命を背負った青年が、からくり人形の中に隠れ、生涯世間に身をさらすことなく、最強かつ最も美しいチェスを指すという物語です。ラスト、青年は火事によりチェス人形と共に焼け死んでしまいます。どうして自分が泣いているのかわかりません、と女子学生は言いました。私は涙の理由を尋ねませんでした。人が本当に心を動かされたとき、理由の説明など必要ありません。言葉で書かれた小説を読み、言葉の届かない心の奥底にある泉が揺さぶられる。これほど人間にとって豊かな読書体験はないでしょう。しかも彼女の心の泉を涙に変えたのは、私が書いた小説だったのです。世界では、戦争や自然災害で苦しむ人々が絶えません。作家の私は、そういう人々に対し、何の手助けもできません。しかし、たとえたった一人であっても、私の小説をなくてはならないもの、と思ってくれる読者がいる。彼女の心に秘められた苦しみに、チェスの青年が寄り添ったからこそ、こぼれた涙だったのだ。私にとってこの経験は、もったいないほどの感動を与えてくれました。小説を書いてきてよかった、 素直に思えました。普段作家は読者と直接顔を合わせる機会はほとんどありません。けれどそれでいいのです。一冊本になって世に出てしまえば、もはやその作品は読者のものになります。一冊の本と一人の読者、一対一の関係が生まれ、そこに作者が入り込む余地はありません。その一対一の結びつきが強ければ強いほど、つまり作者が置き去りにされればされるほど良い小説なのだと思います。川端康成は文学的自叙伝の中で次のように書いています。私が第一行を起こすのは絶体絶命の諦めの果てである。つまり良いものが書きたいとの思いを諦め捨ててかかるのである。賞賛を求めず諦めから出発する。そう考えると小説を書くのは残酷な仕事です。しかし、どんなに追い詰められても絶望はしません。私には金光教の信心があるからです。一生死なない父母に巡り会ったと思って、何事でも無理と思わないで天地金の神にすがればよい。金光教経典の中の言葉です。一生すがれる神様がいてくださるのですから、安心してひたすら小説を書くだけです。世界を救うのはたった一人を救うことから始まると信じて。私の引き出しその4はここまでです。この放送を通じ皆様と出会えましたことに感謝申し上げます。最後までお聞きくださってどうもありがとうございました。
一人の誰かのために、出演は小川陽子さんでした。
いつも神様と一緒、みんな一人じゃない。金光教についてお知りになりたい方や、お近くの教会をお探しの方、ご意見ご感想は金光教のホームページからメールをいただくか、または郵便番号 719-0111 岡山県金光町金光教本部ラジオ係までお便りをお寄せください。今日も放送を聞いていただきましてありがとうございました。どうぞ良い一日となりますように。